ローマ人への手紙の8章18節から30節までお読みします。ローマ人への手紙8章18節から30節。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。被造物は切実な思いで、神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく、服従させた方によるものなので、彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしています。それだけでなく、御霊の初穂をいただいている私たち自身も子にしていただくこと、すなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら、心の中でうめいています。私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。以上です。この箇所から苦難の中でさらに祝福をと題して御言葉をお取り次ぎします。マスクをして眼鏡をかけると眼鏡が曇るという難点があるのを、ある方がこうしたらいいというアドバイスを教えてくれました。それはこのマスクを内側に一つ折り込むと、まあ、吐く息がそこで少し緩和されて眼鏡が曇りづらい、完璧ではないんですけども、警察官の方とかですね、自衛隊の方々がそれを、まあ、発見したということで紹介されています。私も今折っているので眼鏡が曇らないんですが、まあ、いろんなことでいろんな知恵がこう生まれてくるんだなと思いました。3人の幼児を抱えた母親が、まあ、今も経済活動が止まって経済的に厳しい方々が、まあ、たくさんいらっしゃるわけですが、3人の幼児を抱えて生活苦と戦っていた貧しい未亡人がいました。ある日仕事にあぶれてがっかりして帰ってきました。いつもだったら我慢して子どもたちには笑顔で接する彼女も、その時ばかりは疲れ果てて泣きたい気持ちでいっぱいだったそうです。そんな母親の姿を見て、顔を見て子供が、お母さんどうしたのよ、神様は死んだのと聞いたそうです。すごい子供ですね。母親は電気にでも打たれたように思い、そして我に返りました。そして神様は生きておられると気がついてにわかに元気づいたということです。イエス様は私たちにこう言われました。ヨハネの福音書の16章33節。これらのことをあなた方に話したのは私にあって平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。有名な御言葉ですね。今日は第一に 一時の軽い苦難と重い永遠の栄光という、ポイントで見ていきます。人生には一般的な苦難、苦しみというものがあります。仏教ではそれを四苦八苦とよく言われますね。まあ、4つの苦しみは生きる苦しみ、老いる苦しみ、病になる苦しみ、そして死ぬ苦しみ。8つは、まあ、説明を割愛しますけれども、それは、まあ、誰でも受ける苦難と言えます。しかしクリスチャンはもう一つ、キリストに従うときにはキリストの苦難というものを受け取ると聖書は記しています。第一ペテロの4章12節にこう書いてあります。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためですと、キリストの苦難に預かるということを語っています。一方パウロは熱心に宣教しました、伝道しました。次々と教会を開拓していきました。それとともに多くの苦難も受けました。彼は捕らえられ、そしてローマ総督の前で、ピラトの後に赴任したローマ総督の前で世間を騒がす者としてユダヤ人たちに訴えられたんですね。使徒の24章5節にはこう記してあります。まあ、訴えた人たちの言葉です。この男はまるでペストのような存在で世界中のユダヤ人の間に騒ぎを起こしているものであり、ナザレ人という一派の首領でございます。もうこの時すでにペストっていうのはあったんですね。まあ、ヨーロッパでは黒死病、ペスト、まあ、ネズミを媒介としてヨーロッパ中に蔓延して、当時の人口の中で何千万人という人たちが死んだ、体が黒くなって亡くなるので黒死病、黒く死ぬという名前がつきました。まあパウロの時代はそれほど世界的な蔓延というのはなかったわけですが、ペストという病気は普通にあったようです。それでまあ出てくるわけですね。当時ローマが支配していた世界ではキリスト教は外国からの迷信だと誤解されて評判がとても悪かったそうです。そして人類の敵とさえ言われていました。私たち日本人は、まあ、社会の目とか人の目とか気にする性質が、まあ、他の国の人たちよりも強いと言われていますが、もしそういう社会の風潮の中で信仰生活を送るということはどうなるかということを考えると、まあ、想像できるかもしれません。その中で当時のクリスチャンたちは伝道に励んでいたわけです。そのような信仰生活には当然苦難が伴い、中には信仰から離れる人もいました。逆にそのことによって信仰が強められ、神様は生きておられると強められて見違えるほど成長する人もいたわけです。違いは何か、クリスチャンの信仰を支えるものは何でしょうか。コリント人への第2の手紙の4章17節にパウロはこのように記しています。今の時の軽い困難は私たちの内に働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。逆境の中で苦難の中で信仰が強められる人たちは目先の周りの状況に心を支配されずに一点を見つめたわけですね。私たちのうちに働いて重い永遠の栄光をもたらす、神に目を向けイエス・キリストに焦点を合わせていった、それが生き抜く信仰から信仰へと進んでいく秘訣ではないかと教えられます。苦難というものは何グラムとか何キログラムとかいう重さにして測れるものではないと思いますが、聖書は軽い困難、 とかですね、重い永遠の栄光という形容詞をつけて表現しているんですね。今の苦難は大したことない、まあ苦難に遭っている人がそれを聞いたらですね、面白くないかもしれません。私のことが全然分かってくれないと思うかもしれません。それは当然かもしれません。しかし聖書はなぜそれは軽いのかというと、やがて私たちに掲示される栄光に比べればと語っているわけです。やがて私たちに掲示される、与えられる栄光の重さということを考えたときに、パウロは今の時に受ける苦難というものは相対的に軽いんだ、取るに足りないんだと言ってるわけですね。パウロは実際他のどの人たちよりも多くの苦難を通りました。まあ、それをコリント人への手紙に詳しく書いていますが、しかしその苦難によって何が起きたかというと、福音が前進したんですね。牢屋に閉じ込められていたその経験も実は福音の前進に役立ったと聖書は語っています。そしてパウロ自身が最もつらい目の患い、病気になった時に、3回も神様、これでは働けません、伝道ができません、癒してくださいと真剣に祈ったんですが、神様は癒してはくださらなかった。むしろ逆に第2コリントの12章9節、しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。これがパウロの信仰だった。あるいは最初からそうではなかったかもしれないけれども、苦難に次ぐ苦難を通りながら、神様がどんなお方なのか、ヨブが発見したように、パウロも神様は無駄に苦難を与えられない、その中で神により頼むことができるように傲慢な固い心を砕いて、そして神様助けてください、憐れんでください、私を導いてくださいと祈ることができる器に、性質に変えてくださる。だから弱い時にこそその神の力が私に注がれるんだ、そして私も元気な時は自分の力で頑張っていけると思っていたけれども、弱さの中に閉じ込められた時にはもう神様しかいないということを徹頭徹尾分かって、より頼むものとなるために、神様はあえてその苦難の中を通ることを許される方だと知っていったわけですね。第2に、キリストの形と同じ姿に定められた神の子供という、内容を見ていきます。神様が世界を創造されたときに、そこには素晴らしい調和がありました。何回もお話ししていますが、神様がこの世界を創造されたときには、神様と人間の間には完璧な調和があったんです。そして隣人との間にも調和があり、自然との間にも調和があったんですね。そういう調和の世界はどこに行ったのでしょうか。そんな神様と人間が調和して生きる姿を見て妬んだのが悪魔です。そして悪魔は人間を誘惑しました。そして人間は神様に干渉されずに、自分の力で自分中心の世界を築こうとして、その結果隣人を押しのけ、自然を破壊し始めたわけです。そして今に至っているわけです。恵まれた環境だったんです。しかし苦難のない世界では、人間は神に反逆する道を選びました。人が堕落したときに被造物を巻き添えにしました。そして被造物も堕落したわけです。 今私たちはコロナウイルスという得体の知れないウイルスと、格闘しているような状態ですが、このウイルスは自分の力では増殖をすることはできないわけです。ですから動物に、他の生物に感染して、感染した細胞の中で自分の遺伝子のコピーを、人滅にコピー機ありますが、紙はコピーしていますけれども、遺伝子を他の生物の中でものすごい量をコピーしていく、そして増殖していく。人間の遺伝子は DNA ってよく、英語の頭文字使いますけれども、ウイルスの遺伝子は RNA と言われます。インフルエンザの RNA はそのコピーが誤ちがこう発生するわけですね。人間の遺伝子の、コピーの不具合よりも何万倍、1万倍ぐらいの、誤りがこう現れるそうです。それで常に変異、変わる、異なると書いて変異と増殖を繰り返して徐々にマイナーチェンジということを続けます。手法にも書いてありますが、教会の車が新しくなりました。マツダの CX-5 という宣伝しているわけではないんですが、モデルチェンジというのが時々車の場合あるんですね。で、一遍には変わらないわけです。徐々に変わっていく。それをマイナーチェンジと言いますが、ある時にフルモデルチェンジ、全く変わった車になって、発売されることがあります。このインフルエンザウイルスも数十年に一度フルモデルチェンジして、今まで鳥だけに感染していた鳥インフルエンザウイルスが、これをきっかけに変異によって人に感染するようになって、人から人に効率よく感染するように変化してきたのが新型インフルエンザだと説明されています。そこまでにしますが、自然界非造物は人間の堕落によって巻き添えを送って、そして非造物自体も堕落しているという姿です。動物たちは弱肉強食の世界を闊歩し、雨は突然のゲリラ豪雨になり、今有珠山も20年経ったのでそろそろ噴火するのではないかと言われていますけれども、そうならないことを願いますが、火山が噴火すると溶岩が麓の町を壊滅させることもあるわけです。神様の栄光を表すために作られたものが本来の目的から外れて自己主張を繰り返している、これが今私たちが住んでいる世界ですね。この8章の19節を見ていただくと、この堕落した世界の中で非造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいると書いてあります。神の子供たちとは誰ですか？私たちですね。そして神の子供たちが現れると何が起こるかということを見ていくと、神の子供というのはイエス・キリストを信じて救われた人です。しかし魂、霊は救われているもののまだ罪の性質を持っていますから、五章大事に、持っているつもりはないんですけども、染みついていますから、滅びの束縛状態と書いてある通りなんです。この体は滅びるわけですね。その滅びに束縛されている。罪も行いたくてもなかなかできない、したくないけど悪いことをやってしまう不自由な状態です。ですから私たちは運命ている、この体が救われること、あがなわれること、それを願っているわけです。そして神様はそのために素晴らしいご計画を持っておられるということを見ていきます。2000年前にエルサレムのオリーブ山から天に上げられた、弟子たちの前で天に上げられたイエス様が再びこの世界に戻ってこられるという再臨、 再び望む再臨、この信仰を私たちクリスチャンは持っているはずです。持っているはずですが、持っていない人たちもいるので、持っているはずですと強調する時もありますが、そんな天からまたキリストが来るとか、その時にクリスチャンが引き上げられるとか、夢物語じゃないかと考えるクリスチャンも何割かは分かりませんが、相当数いるわけですね。この信仰も実は神様から与えられている信仰だと言えます。私たちが頭をひねってですね、考え出した話ではない、聖書が明確に伝えていることであります。神様の約束は、旧約聖書で約束されていた予言、約束は 100% 成就してきましたから、これから起こると約束されている、予言されていることも 100% 起こることを間違いのないことだと信じているわけです。皆さんもそうですよね。無理に同意を求めているつもりはないんですが、もう100も承知200も合点という信仰生活を送っていらっしゃると思います。コロナウイルス感染が収束することを切に願っているわけですが、その収束した後の世界はもはや今までの世界ではないということを多くの学者たちや、また素人の人たちも言っていますね。今までの世界ではない、もうすでにその兆候は現れています。大変な世界になるという人がいます。それは当たっています。しかし聖書は、この苦難は被造物のうめきであるとともに、新しい世界を生み出すための生みの苦しみだと語るわけです。生みの苦しみというのは、ただ苦しむだけではないですよね。必ず新しい命が生まれるから、その苦しみに耐えられるという特徴を持っているわけです。だから希望があるわけです。そのためには神の子供たちが必要なのだと聖書は語るわけです。私たちが必要なのだと。この世界が悪い世界になるためではなくて、新しい世界になるためには私たちの存在が必要なのだと、被造物はそれを待っているんだと語るわけです。自分がそんな存在だということを普段あまり考えないかもしれませんが、実際そうなんですね。私たちが現れなければ、被造物はうめき続けて滅びていくわけです。キリストが神のこの子供として長男です、長子です。私たちはその後に続く兄弟姉妹です。神の家族の中でキリストが長男、私たちはその弟妹になるわけです。その神の子供たちが必要なんだ。さて、キリストの再臨はどういうふうにして起こるのか、まあ信仰生活の長い方々はいろんな信仰書とか読み、仲介書とか読んで、まあ学ばれていることと思いますが、これからの時代はこの再臨についてさらに学ぶ必要があるかと思います。再臨は2つに分けられます。空中再臨と地上再臨です。そしてそれはこれから終わりの時代に臨むと言われている7年間の観難時代の前に空中再臨があり、観難時代の終わりに地上再臨がある。空中再臨の時にはラッパの音とともに、音とともに御使いの号令とともに、クリスチャンがこの世界から瞬間的に消える衝撃的な出来事が起こります。その時にクリスチャンの体は、まあ、死んでいた人の体は墓の中からよみがえりますね。そして栄華されます。その時に生きているクリスチャンたちは瞬間的にそのままで体が栄華される、栄光の体に変えられる。キリストが復活された時の体に似て、もはや朽ちることのない栄光の体に変えられるということが起こります。だから天に上げられるわけですね。そして完全に滅びの束縛から解放されます。罪の性質が そこでなくなります。清められて自由になります。そしてクリスチャンがいなくなったこの世界は7年間途端の苦しみ、今まで人類が味わったこともないような厳しい苦しい時代になります。まあ、それは今日は触れませんけれども、まあ、聖書には戦争、飢饉、疫病、天変地異というようなことが描かれています。そういうことが7年間続くとしたらどんな世界になるんでしょうか。放っておけば人類が滅びるというその寸前にキリストは空中再臨の時に栄華された神の子供たちを伴ってこの地上にイスラエルのエルサレムにオリーブ山に到着される、このシナリオはもう旧約聖書から語られているんです。神様のご計画は聖書に記されて、それを私たちが学ぶならば理解できるように縮められて、一つ一つピースが合わされて一枚の絵になるように神様は聖書を私たちに与えてくださったわけですね。宝探しのような側面もあるかもしれません。驚くべき発見が聖書を学ぶ人たちにあります。キリストが現れるときにはコロサイ3章4節を見ると、私たちの命であるキリストが現れると、そのときあなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。キリストと共に栄光のうちに現れるのが神の子供たちです。その神の子供たちが現れると世界はどうなるでしょうか。3枚ほど画像を紹介しますが、先ほどアシーさんともちょっと話していたんですが、アフリカの南アフリカの上の方に、左上の方にナミビア、まあ、これは日本語的な言い方ですが、ナミビアという国にフランス人の作家の夫婦が住んで女の子が誕生しました。でその女の子はお医者さんから長く生きられないかもしれないと言われましたが、そのご両親はその女の子を自由に動物たちの間で生活させたと。すごいことですね。でこの女の子はライオン、ヒョウ、ゾウ、ダチョウ、多くの野生の動物たちと一緒に生活し成長して、今はもう二十歳過ぎている女性になりましたけれども、私もこの画像を何枚か見てすごいなと感動しました。まあアシュ姉妹も子供の時はそんな風に成長したのかもしれません。これがヒョウと一緒にいるところですね。この像は鼻を丸くして、でその輪の中に女の子を入れてブランコ遊びをこうさせる像だそうです。神の子供たちが現れる時にはイザヤが予言しているようにこういうことが起こります。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛若獅子、肥えた家畜が共にいて、小さい子供がこれを追っていく。メオシとクマとは共に草をはみ、そのからは共に伏し、シェシも牛のように藁を食う。血のみ子はコブラの穴の上で戯れ、血離れした子はマムシの子に手を伸べる。私の聖なる山のどこにおいてもこれらは害を加えず損なわない。主を知ることが海を覆う水のように地を満たすからである。その日エッサイの根は国々の民の旗として立ち、国々は彼を求め、彼の行こうところは栄光に輝く。そのような世界が地上再臨とともに始まるということです。エッサイの根というのはイエス・キリストを指しています。まあ、このような世界がやがて現れる、これがやがて表される栄光の自由ですね。21節を見てください。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。だから私たちが必要だというのはこういう目的のためですね。 だからその神の子供たちを現れを被造物は切実な思いで待っているというわけです。24節、私たちはこの望みとともに救われたのです。つまり私たちの体もうめいていますから、心の中でうめいていますから、その体が贖われることを待ち望んでいる。この望みがあるからクリスチャンは、復活の希望があるから救われているんだというわけです。だから被造物にも希望がある。終わりの時代の苦難はやがて訪れる主イエス・キリストと贖われた者たちが治める新しい世界を生み出すための苦しみなんだと理解できるわけです。今はこの世界は悪い者の支配下にあります。サタンが支配している世界です。その中で私たちは神の子供であり、この8章17節にキリストとの共同相続人というすごい身分を持っていますが、残念ながらこの老いていく朽ちていく体の中に肉の性質を帯びて誘惑にさらされ弱さも身にまとって埋めいています。しかし26節にあるように御霊が助け主として与えられている。そういう罪の性質を帯びて弱さをまとっている私たちの中にイエス様を信じた時に助け主聖霊が来られて私たちのために取りなしてくださる。で、最初に申し上げた通り、創造された時に私たちは神様と一致していたんです。調和していたんです。その調和が壊れてしまったために私たちはどのように祈ったら神様の御心にかなうのかが分からないんです。だから適当な勝手な同じことを繰り返して祈ることもあるわけです。で、神様はそういう私たちを突き放すことなく、聖霊がうめきを持って取りなしてくださる、その取りなしによって私たちの中にある願いが何なのかを理解してくださる父なる神なんですね。自分はうまく祈れない、あるいは短くしか祈れなかった、でも聖霊なる神様はそんな私たちのためにうめいてくださっている。うめきがこの8章の中に3回使われているんです。自然界、被造物がうめいている、私たちもうめいている、聖霊がうめいて取りなしてくださるゆえに私たちのうめきはうめきで終わらない。神様の御前にその祈りが届けられるわけです。そして折にかなった助けが来るわけです。だから今生きているわけです。守られているわけです。祝福されるわけです。28節には有名な御言葉があります。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。やがてキリストに従う歩みを続けていく時に、私たちの中に内側にキリストの形が生み出されていくわけですが、その同じ姿に変えられるために神様が用いられるのは、もちろん素晴らしい恵みの手段もありますが、苦難という手段も通されるということです。そうしたすればやがて表される重い永遠の栄光に比べれば一時のことだ。そしてそれは比較すれば本当に軽いものなんだと言ってるわけですね。さあ結論になりますが、私たちは苦難を避けたいものです。しかし苦難なくして感動や喜びはないというのはスポーツの世界でもどんな世界でもそうです。栄光は苦難から生まれる。今から500年前、アフリカの最南端の岬が発見されました。それはその当時は暴風の岬と呼ばれていました。付近は危険に満ちていて、その岬を回って再び戻ってきた船は一隻もなかったと言われています。そしてある大胆な恐れを知らない探検家がポルトガルの王様から命令を受けて、ポルトガルの首都リスボンですが、そこを出航して 大西洋を南下してその暴風の岬っていうところを目指しました。そして彼はその岬を回ることができさえすればインドそして東洋を彼の祖国に、いや全世界に解放することができることを知っていました。彼の名前は皆さんも学校の世界史とかで習ったことがあるかもしれませんが、バスコ・ダ・ガマという名前の有名な探検家ですね。で、彼は多くの困難と戦いながら恐怖の岬を無事に乗り切ることができました。この時から海の男たちから悪魔のごとく恐れられた暴風の岬はポルトガルの王様によって希望の岬、まあ、本当は希望岬って付けられるべきところがどういうわけか希望法峰っていう順になったそうですが、改名されたそうです。私たちの救い主イエス・キリストは罪によって苦しんでいる私たちのために十字架にかかって救いの道を切り開いてくださいました。誰も通りたくない、恐れている、その呪いと死を引き受けてくださったわけです。そして魂と霊とともに私たちのこの体を救ってくださる復活の道を開いてくださったお方です。ですからこのイエス・キリストを信じる者の中には死んで終わらない、むしろ永遠の世界に入ることができるという希望が、生きる望みが、そしてそれは祝福の望みと言われている。そして神はご自身を望みの神と呼ばれることを許しておられる方です。この方を信じる信仰者として私たちはこの時代を苦難の中を通るとしても望みを抱き続けて、むしろそれを表して生きていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、これからの時代どうなるのか多くの人々が知りたいと願っていますが、私たちには確かな道しるべ、約束の書、予言の書が、聖書が与えられていることを感謝します。この聖書に従って今日というこの日をイエス様と共に、助け主聖霊様と共にどんなことも祈りながら進んでいくことができるように導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。